はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、子供は成長するのが当たり前というね、お話をさせてもらおうと思います。昨日 Facebook を見ていたらですね、宮城県の及川さんという方が私の昨日の放送を宣伝してくれてまして、はい、例えダラダラでもというね、放送を宣伝してくれまして、嬉しいです、ありがとうございますというコメントの、をした流れでですね、ボイシーの方でリクエストをいただきました。三原先生が感じる成長できる生徒に共通する親のあり方を聞きたいと思いますと。成長できる生徒に共通する親のあり方ということでね、及川さんはですね、まあ、安田学園にも来ていただいたりしておりまして、娘さんも連れてきていただいて、で、なんと娘さんも私のボイシーを聞いていただいているということで、すごく嬉しいです。ありがとうございます。今日も聞いていただいているでしょうか。ね、いつもありがとうございます。で、そんな及川さんの、リクエストにお答えして、成長できる生徒に共通する親のあり方ということでお話をしていきます。まあ、今までね、コーチとして、または学校の先生として、いろんな親子に、会ってきたわけですが、まあその中で成長しているこの親はこういう人が多いよなということというよりは、まあ、私が親として考えている、私も小学校2年の娘がいますんで、まあ、親として考えているっていうことをお話しするっていう感じになりますが、まあ、まずキーワードとしてですね、子供はまあ成長するのが当たり前という考え方を私は持っています。まあ、髪の毛って伸びるじゃないですか、当たり前ですよね。で、爪も伸びるじゃないですか、当たり前ですよね。だから子供も成長するのが当たり前という感覚を私は持とうと思ってるんですね。で、まあ、もともと赤ちゃんは生まれた時に自己肯定感の塊であって、自分が世の中の中心だと思っていてですね、自分にできないことは何もないと思ってるわけですね。で、また好奇心の塊であって、全てのことに興味があって何でもやってみたいということで、自己肯定感と好奇心の塊ね、この状態で生まれてくるわけです。で、これがずっとね、自分のことを信じきり、そして、興味のあることはすぐ行動するというまま大人になったら、それはさぞかしですね、成長が早いだろうし、いろんな結果もいい結果も出ると思うんですけど、だんだんだんだんと大人になるにつれて、ね、自分ってもしかしたらダメなのかもとかですね、こんなのやったってしょうがないとかっていう風に自己肯定感とか、好奇心がだんだんなくなっていくわけですね。で、なんでなくなっていくかっていうと、それは親が邪魔するからということになるわけですね。こんなことをしたら危ないでしょ、やめなさいとね、そんなのはまだあなたには早いからやめなさいと、で、こういうことはしちゃいけません、で、こういうことをしなさいと、で、なんで言うこと聞かないのと、早くしなさいということを言い続けて、それで親がだんだん邪魔していって自己肯定感と好奇心を取っていくと、でだんだんそういう、小さな大人になっていくっていうのが、まあ、実際のところだと思います。で、これは私も親なんでよくわかるんですけど、やっぱり親がやるんですよね、うん、だから子供が成長するのが当たり前で、親がなんか成長させなきゃいけないじゃなくて、成長するのが当たり前と。で、その成長のブレーキを親がしてるっていうのを私はいつも思ってます。じゃあこれ親が悪者なのかっていうと、まあ、確かに悪者の側面もあると思うんですけど、まあ、でも必要なことなんですよね。っていうのは、ほっといたら、事故にあって死んじゃうかもしれないから、ね、危ない目にあって怪我するかもしれないから、やっぱり命を守るっていう上で、これはやめなさいと、これをやりなさいということを言っていくのは必要なんで、どうしたってですね、多少の自己肯定感や好奇心を取り除くことが、まあ、副作用みたいなもんで出てきちゃうと思うんですね。ただ大事なことは、うん、成長するのが当たり前であって、親によってそれがだんだん減っていくっていう感覚を持って、ギリギリ必要最小限でそれをとどめる、だから子供の要は邪魔をしない心がけをするっていう気持ちを親がどんだけ持ててるかなっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。じゃあ自分の子供にね、私もそれを実践してるかっていうと、実践してるつもりなんですけど、多分、できてないですね。やっぱりこの辺は難しくて、いつもいつも反省ばかりです。まあ、バスケットの指導もそうかもしれないですよね。やっぱりやらせていけば、子供はね、成長する、上手くなる、上達するのが当たり前で、バスケットが好きになるのが当たり前なんですけど、監督コーチがこれしなさい、あれしなさいと、で、これはやっちゃいけませんと。確かに、怪我をさせないためとか、技術をね、身につけさせるために必要なことなんですけど、それが一定のラインを超えると邪魔になるという、この構図は、まあ、指導的立場にある先生、コーチ、 指導者、ね、そして親、これ全部縮図は一緒なんじゃないかなというふうに思います。うん、なので、まあ、基本的に育つのが当たり前で、ある意味ほっといてあげられれば一番いいんですが、まあ、そうもいかないと。でそうもいかないんだけど、行き過ぎると、親は邪魔な存在になるっていう、ここを意識しておいて、じゃあギリギリね、邪魔にならないための関わり方をしていくっていうことが、まあ親には大事な心積もりなのかなというふうに思います。じゃあね、その邪魔をしないためにどうするかっていうと、やっぱりいろんなことをまず言って聞かせなきゃいけない。私が育てなきゃいけないっていう観点を、まずはあまり強く持ちすぎないってことは私は考えてますね。うん。あまり強くこう、うん、教えてあげなきゃいけない。やらせなきゃいけない。そうしないと、この子は育たないっていう固定概念を捨てて、もう子供は成長するのが当たり前だという観点でまずは考えていくっていうことと、何かしらやっぱり安全のためにですね、命を守るためにこっちが言って聞かせる場面が多いわけじゃないですか。であればせめて、その数と同じだけの子供の話を真剣に聞くっていうことが大事かなと思います。うん、話を真剣に聞くっていうことですね。まあ、人は誰しもですね、自分の話を聞いてほしいんですよ。やっぱり自分が、世界の主人公であるし、自分はね、自分なりに頑張ってるわけで、必ず人は自分の話を人に聞いてほしいんですよね。うん、結局そのどんな他人のことよりもですね、自分のことの方が大事なものなんですよ。うん、地球の裏側でね、例えば大きな事件があったりとか、大きな災害があったりとかするニュースがあったとしても、それよりもね、朝起きた時に自分がちょっと今日頭痛いなという方が自分の興味関心としては大きいですよね。うん、っていうぐらいやっぱり自分中心で、自分のことっていうのは誰しも大事だし、自分が人生の主人公なわけですよね。これは当たり前なんですけど、うん、だから全員がやっぱり自分の話を聞いてほしいと。自分が自分のものということで、ずっとこう自分の話を聞いてほしいっていうことを世界中誰もが思ってるんですね。だから本当に話を聞いてくれるって人は稀で、ほとんどの人が自分の話をしたいばっかりで、会話をしているようでも、ね、話を真剣に聞いてくれるというよりは、自分が話をするタイミングを待ってるみたいなものが会話で大体多いわけですよね。なので真剣にその人の話を受け入れて、ちゃんとアクティブリスニングしてくれる人っていうのはすごく貴重であって、少ない存在なんですね。であればせめて親が子供の話を真剣に聞いてあげるっていう立場に立って、何か親がこう話を伝える言うっていうことだけじゃなくて、話をちゃんと真剣に聞いてあげると、ね、世界中他の誰が聞いてくれなくても親だけは話を聞いてあげるっていう、形でですね、接することができれば、その子供が成長するのが当たり前っていう歩みを止めないで、必要なことは確かに伝えることもあるけれども、だけどもその分話を聞くっていうことに徹して、親だけはアクティブリスニングに徹するということをすると、信頼関係もできるだろうし、親だけはきちんと話を聞いてもらえるという安心感から、ますますその子は自己肯定感とか、好奇心、こういった大事な、ね、要素を削らずに大人になっていけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、及川さんどうでしょうか。成長できる生徒に共通する親の在り方ということでね、まあ、及川さんは確かね、いろんな形で地域社会に貢献するという活動をされていてですね、まあ、最近は、ね、日本は少子化で、子供が親というか大人に接する機会が、少なくなっている社会な一方でですね、そういった地域社会で大人の活性化をしてですね、行くっていうのはすごくこう価値がある活動なのかなというふうに思います。子供がそれだけね、いろんな大人に触れる機会が増える、そういう活動をね、及川さんされているのかなというふうに思いますので、非常に価値ある活動をされている方かなというふうに私もいつも思ってますので、応援しております。頑張ってください。またね、ボイシーの方を聞いていただいているということで、娘さんも含めてコメント欄にてリクエストをいただければ、私でよければ考え方をお話しします。はい、今日もね、自分が親としていつも考えている、まあ、子供は成長するのが当たり前と、ただ、私もね、これを目指しているんですけども、できてるかっていうと多分できてないんだろうなという反省を踏まえつつですね、今日はこんなお話をさせていただきました。何らかね、及川さんをはじめ、リスナーの方の参考になれば嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。バスケの大学という名前、まあ、バスケと言いながらもですね、結構幅広くいろんな話をしております。今日の放送が面白かったなという方は、ぜひですね、いいねのボタンまたはチャンネルのフォローをしていただいて、応援してくださると嬉しいです。昨日、ボイシーのチャンネルのフォロワーさんが1300名を超えました。ありがとうございます。1301名、だいたい毎朝1000人ぐらいの方に聞いていただいているのかな。ボイシーの方で600人ぐらいと、 あと YouTube の方で4、500人、ね、本当にいろんな方に聞いていただいてありがとうございます。毎日毎朝放送しますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。いいねのボタンを押していただけると、毎日更新の励みになります。ということで次のチャプターでコメントを読み上げますが、はい、ということで、ボイシーの方でいただいたコメントを読み上げていきます。及川さんもね触れていただきましたけれども、たとえだらだらでも続ける意味ということで、昨日の放送まだ聞いてないやという方はぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さんですね、やる気は関係ないというのは三原先生のお話を聞いてから生徒に続けることに意味があると話をしてますと、習慣が一番強いということでね、うん、そうなんですよね。やる気は最初の0から1が大事なだけで、あとは惰性が一番重要なんですよね。はい、習慣化の意味、今日もね、噛み締めて頑張っていきましょう。ありがとうございます。宮崎先生は三原さんに教えていただいた山下さんの動画、うん、体調管理がテーマの回がありましたと。体重計をしまった状態から取り出して乗ろうとすると面倒くさくてやらないから、体重計を部屋の必ず通る場所に置いておけば無理なく習慣になるとおっしゃってました。なるほどね、うん、やる気に左右されない仕組みや、工夫が大事ですねということで、そうなんですよね。やっぱり仕組みを作るってことはすごい重要ですよね。ありがとうございます。最後、中健さん、コーチになったばかりの頃は子どもたちのやる気を引き出そうと必死でしたが、今はいい意味で力が抜けてダラダラも許容できるようになりました。ミニバスだとダラダラしてた子は急にやる気を出すようなこともあるので、そういうタイミングが来るまで続けていくことが大事だと思ってます。うん、まさにそうなんですよね。昨日の放送の内容もそうだし、今日の放送の内容もこの中健さんのコメントを通じるところがあるんじゃないかなと思います。はい、素敵なアウトプットありがとうございます。まあ、こんな感じで、今日の発見感想気づき、または今日の放送に関係なくてもいろんな、ボイシーで取り上げてほしい、ね、リクエストなどありましたら、コメント欄にてお待ちしております。よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もう6月も終わりですね。ちょっと7月に入ったら、ちょっとした新しい試みもしようかなと思っておりますが、もしよかったら研究室の方を覗いてみてください。この放送の説明欄にリンク貼っておきます。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。及川さん、娘さん応援しております。いつもありがとうございます。